度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。賛美歌第2編4番の一節。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。指導で使徒信条を告白します。中法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録第14章1節から5節、新約聖書の468ページでございます。ヨハネの黙示録第14章1節以下。また私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、子羊とともに14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。私は大水のとどろくような音、また激しい雷のような音が天から響くのを聞いた。私が聞いたその音は 琴を弾く者たちが盾琴を弾いているようであった。彼らは玉座の前、また四つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上からあがなわれた14万4千人の者たちのほかは覚えることができなかった。彼らは女に触れて身を汚したことのないものである。彼らは童貞だからである。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、今朝は分散礼拝の形ではありますけれども、洛北教会の昇天者を記念する礼拝を共に守っております。洛北教会に生きた、そしてあなたの身元に召された204名の兄弟姉妹たちであります。今あなたの身元にあって、身懐の中にしっかりと抱かれ守られている人々であります。その人々にもまたこの地上においてはさまざまな戦いがありました。苦しみがあり困難がありました。しかしあなたはその一つ一つを乗り越えて、最後にあなたの身元に至る道を歩ませてくださったのであります。神様、今は地にある私どもにおきましても、まさにその信仰の先達たち一人一人を思い起こしながら、彼ら彼女らが立てていったそのさまざまな証の一つ一つ、悔い改めの一つ一つ、そして賛美の一つ一つを思い起こしながら、自分自身の歩みをもしっかりと歩み抜いていくことができるように、神をどうぞ守り導いてください。今はなかなか行うことができませんけれども、我々は生産の食卓において 地にある我らが囲むその祝いの食卓、それはまさに天の宴のその写しであります。どうぞまた聖餐の交わりを通して、聖徒の交わりを通して、天に召されたその人々と、どうぞ神様、いつも共に語り合いながら歩むことを得させてください。自生日からは集合礼拝を再開したく願っております。またその集合礼拝において一人の幼子の洗礼式をも執り行いたく願っております。神よ、どうぞそのすべてをあなたが守ってくださり、祝してくださって、本当にもう一度みんなであなたに賛美礼拝を捧げることができるように、この一週間一人一人の歩みをお守りください。我々一人一人、今自分自身の悔い改めをあなたの御前に、私たちの成し得る唯一の捧げとしてお捧げいたします。顧みてください。そしてまた私たちを再び十字架の身元にひれ伏す者たち、そのところから立ち上がらせてくださいますように、すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日はヨハネ黙示録を読みます。この昇天者記念礼拝を覚えて選ばせていただいた箇所であります。ヨハネ黙示録って言いますと、皆さんはこの章どういうものだとお考えになるでしょうか。誰かからねえねえ、ヨハネ黙示録ってどういう文章なんですかと聞かれたときに、皆さんどう説明なさるでしょうか。私は中学生の頃、ノストラダムスの大予言とか、いろんな何々予言、マヤの暦のなんとかかんとか、もうそういう本がもう随分売れたことを覚えています。その中の一つにヨハネ黙示録の大予言という本もありました。その本にどんなことが書いてあったかといいますと、例えば1986年ウクライナの方でチェルノブイリと我々が呼んでいる地域で原発事故がありましたね。ただもうその予言大好き人間たちは大騒ぎで、そらヨハネ黙示録の予言が成就したといっぱいこの言い合っていたのを覚えています。それは何かといいますと、この黙示録の中に8章ですけれども、まあ、余計な話なんですけど、まあ、一応ちょっと申し上げておこうと思いますが、8章の10節11節にこういう記事がある。第三の天使がラッパを吹いた。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川という川の3分の1とその水源の上に落ちた。まさにあの原発が置かれた場所はこういう場所なんですよね。それでこの星の名は苦いよもぎといい、水の3分の1が苦いよもぎのように苦くなって、そのために多くの人が死んだ。チェルノブイリっていうのがあのそのウクライナ語で苦いよもぎだっていうわけです。それで、はあ、予言が成就した、まあ、そういう騒ぎが随分とありましたし、今でもヨハネ福音書はそういう形でこれから起こることを一つずつを予言してるんで、さあどんなふうに起こっていくか、ということに関心を寄せるというか、そういう読み方をする人は実は随分多いんです。アメリカのその福音派の人々の相当数はそういうふうに読みますね。レーガン大統領は、この悪の帝国こそが ソビエトであって、アメリカがその選ばれし者たちだと、もうすぐここに書いてあるハルマゲドンの戦いが起こるんだと演説しましたからね、大統領、合衆国の大統領が。しかしながら、そもそも苦いよもぎということ自体が誤解だったと思うんですけども、あれはよもぎに似たハーブのことで、ここに書いてある苦いよもぎ、言葉も違うんですけど、まあんなことはまあもういいんですけれども、このヨハネ黙示録というのは おおむね95年頃にローマ帝国の迫害の中にあった教会に向けて、長老ヨハネが書き記したものである、そういうふうに、普通は考えられています。それでいいと思うんですね。ではその本質は一体何であるか。13章の16節にこういう記事があります。また小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべてそのものにその右手か額に刻印を押させた。これは獣がです。獣というのはここでは何のことかというと、これローマ皇帝のことだと多くの学者が言っています。私もそれ以外の可能性はほとんどないだろうと思っているんですけども、当時のローマ皇帝ですね、ネロが68年に死にますけども、その後を継いだドミティアヌスという皇帝があります。ここではですね、もうちょっと前になってしまいますけれども、13章の3節に、この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。ネロが死んだと思われたが生まれ変わってきたって、復活じゃないですね。面白い発想だと、生まれ変わってドミティアヌスというものとして現れたということがこの記事の背景にある。それでこのローマ皇帝が全てのもののですね、自分に従う、そもそも自分を拝めというわけです。で、自分を拝んだ、自分に廃棄した人々のに刻印をした。その刻印がなければその後物を買うことも売ることもできなくなってしまったというのがここの趣旨です。それで、その者たち、ローマ皇帝に廃棄した者たちとは別に、決して皇帝を神として拝まなかった人々がある。それが14万4千人だというわけです。で、この14万4千人にも、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記された。ローマ皇帝の刻印に対抗してであります。これ木僧にも書きましたけれども、これは封印というこの印の本来の意味はね。だからこの14万4千人にはキリストの名と神の名によって封印がなされた。それは何かというと、その人々の中にその神様を信じる信仰、そしてその命が封じられていて、それはその人々の中でしっかりと守られていくというのであります。ではここで語られていることの本質は何か。これはもうはっきりしていて、何回も何回も黙示録で語ったことはありませんでしたけれども、いろんなところでお話を申し上げてまいりました。我々キリスト者がこの地に存在することの意味は一体何であるかということ。いや、それは私が神様を信じて、一番卑近な感じで言えと、神様を信じて平安に安心をいただいて、守っていただいて、安心立命で生きることでしょう。これは一番世俗的な答えですよね。いや、やっぱり本当の神様を拝んで礼拝して生きることですよね。それもそうです。しかしではそれをもっと突き詰めて、我々キリスト者が存在することの意義は何であるかというと、これはもうたった一つしかない。それは偶像崇拝の精神と戦う者がここにいる。神でないものを神としないもの、力あるもの、富、権力、栄光、ここでいう怪獣です、獣です。それを神として、それを拝んだら物の売り買いができるようになる。つまり経済的な発展が手に入るから、神でないものに膝をかがめましょうという人々、その人々の中にあって、それはいけない、それはまさに偶像崇拝の精神であって、神でないものを神として拝んだら、その先には何があるかって というと、人間の内面的な滅びがあり、そして経済的にもやがてはそれらのものの一つ一つは破綻していかざるを得ない。なぜならそれを動かす動機が欲望なんですから。私一人自分のための欲望なんだから、その状況の中にあって拝めと言われても拝まなかった人々がある。私結婚します時の、仲人は英国国教会の司祭が務めてくれたんですけど、その先生の額にはガバッとこう陥没したところがあって、先生それどうされたんですかって彼が言いました。いや特攻警察が来てねって、でお前は拝んでいる神と天皇陛下とどちらが偉いんだって言うから、いやそれは天皇だって人間で被造物に過ぎないんで、その全部を作られたあの聖書の神様が偉いに決まってるじゃないですか。僕正直に答えたんだよ。そしたらちょっと来いって言って連れて行かれて、もうそっからあとひどい拷問を受けて、最後鉄の棒でここを殴られてねって、その後なんだわって簡単におっしゃいました。すごいなと思ってその話を聞いたんですけれども、いや本当にローマ皇帝も人ですからね、人を神として拝まない、富や権力を神としないで生きること、それをやる、そういうふうに生きること、偶像崇拝の精神を持って生きることがどんなに危うく、また誤ったことであるか、そのことをしっかりとわきまえて生きる、それがどんなに大切なことであるかっていうことを思うわけです。子供たちを教育していくときに、本当に私はキリスト者、親がその価値観信仰で子供たちが、教育され成長していくっていうことがどんなに大切なことかっていうことを思わざるを得ませんでした。それで、黙想にも書きましたけれども、3節です。彼らは玉座の前、また4つの生き物と長老たちの前で新しい歌の類を歌った。この歌は地上からあがなわれた14万4千人の者たちのほかは覚えることができなかった。で最後、4節の5節の後半ですね、神と子羊に捧げられ、失礼します、4節の終わりです。神と子羊に捧げられる初歩として人間、人々の中からあがなわれた者たちで、とこうあります。このあがなわれた、あがなわれたというこの2つの言葉ですけれども、これが、13章で言ったところの物を買うというところ、この買うという言葉と同じ言葉なのであります。アゴラゾという言葉ですけど、すなわちこういうことです。この14万4千人は地上で経済的な栄達発展というか、それを求めることを禁じられた。これは大変な、やはり苦しみといえば苦しみですよね。これ紀元95年と言いましたけれども、この偶像崇拝の精神との戦いという事柄においては、しかも経済活動を神として拝むような実態の中で生きていくという事柄においては、ただいま今日の問題であります。今日ただいまの、そしてまさに私どもの国の問題でもあるわけでありましょう。拝金主義の中で全てのことを行ってきて、今その全てのことが本当に行き詰まっている、その中でもまだお金を追求するという人々がいる。政府の中枢もそうだし、立派な国際大会を行ってきたその組織の中枢の人々も実態としてはそういうことを言うに等しいと私も言わざるを得ないと思うんですけども、まさにこの偶像崇拝の精神に廃棄する、 今日ただいまの私たちの状態。ところがその中にあって贖われた14万4千人、その者たちもまたこの贖われたというのは買い取られた、買う、神様が買い取ってくださった。地上で売買できなくなったものを神様が買い取ってくださったのだ。順番は逆なんです。地上で売買できなくなってかわいそうだから、じゃあ責任あるし私がお前たちを買い取ってやろう、そうではない。神様が先にこの人々を買い取ってくださった。なぜか、よく聞け、私があなたたちを買い取った、だからあなたたちが地上でお金を神として拝まないことによって苦しみを受けることがあったとしても、その命への道を歩み抜け、そう神はおっしゃるのであります。その先に何が待っているか、もちろんこの時代には殉教ということもあったと思いますけれども、殉教というのは究極の価値観ではない。一番大事なことは、その殉教であれ天寿を全うしての死であれ、その死の向こう側にある神様の恵み、それはどんな恵みかというと、その口には偽りがなく咎められるところのない者たち。今日は聖天使記念の礼拝を守っていますけれども、神がその人々にこう言ってくださるのであります。この者たちは新しい歌を歌ったんだ。その新しい歌とは一体何であるかと言いますと、もうやめなければなりませんが、これだけ、もう一つだけ、五章にその新しい歌の中身が全部まとめられているんですね。それは五章の九節。そして彼らは新しい歌を歌った。括弧の中がその歌なんです。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。これはキリストに向けて言っているんです。子羊ですから、黙示録における子羊って全部イエス・キリストのことです。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。またその後、ほふられた子羊は力と見え、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。そして最後に、玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。そしてみんながアーメンって、これが新しい歌の中身なんです。とすれば、新しい歌とは何か、もうはっきりしますね。私たちが礼拝の最後に歌う聖詠なんですよ。聖詠なんです。そしてその聖詠は神によって買い取られたものにしか歌うことができない歌だと黙示録はここで語っているわけです。とってもよくわかります。そうすると、もう一つわかることがある。これは私の葬儀の神学なんですけども、葬儀とは何か、天に召された者がその人生の最後に地にある人々と共に歌う聖詠なのだ。聖詠なんですよ。自分の人生の最後を本当に聖詠で締めくくって、天に召されていくその者たち、それに対して黙示録は言う。この者たちは子羊の行くところへはどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれた者たちで、その口には偽りがなく咎められるところのない者たちである。本日覚えています214名、天に召されていった生徒たち一人一人、神様はこの言葉を与えてくださるのだ。 そのことを覚えて私たちも歩んでいきたい。どんなにその戦いに敗れることがあったとしても、もう一度悔い改めてその戦いに預かり続けて生きていく。戦いとは偶像崇拝の精神との戦いであります。その戦いを戦う者が家庭を清め保ち守っていくし、地域社会をも広い意味では清めて平和を作り出していく。そこに私たちの人生の本当の意味があることをしっかりと覚えて、これからの生涯をみんなで支え合い祈り合って歩んでいきたい、そう願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、偶像崇拝の精神との戦いはまことに厳しく、時に打ち負かされてしまうことも多々あることを私たちは知っています。けれども私たちは知っています。それでもなおその戦いを続けなければならないこと、いや続けていくことができること、それはこの私という存在を神様あなたがすでに買い取って、その命の封印を与えてくださったからであります。幼子から年老いた者まで、どうぞ神様みんなで先に天に帰った先輩たちの後をしっかりと歩みながら生きていくことのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、本朝分散礼拝の形でありますが、楽屋教会に連なる多くの昇天された兄弟姉妹を覚えて共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。私たちの人生があなたによっていつも支えられ導かれますこと、またそしてあなたが主イエスキリストがその人生の後にも待ってくださることを学びました。私たちの日々の生活がさまざまな問題がありますが、どうぞあなたがいつも共にいてください。この礼拝堂に来週から共に集って再び礼拝をしようとしています。しかしなおここに集うことのできない兄弟姉妹の上にもあなたの変わりない恵みがありますように、本日より始まります一週の歩み、それぞれにあなたが伴ってください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用のためにお使いください。小さき願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。先週の役員会において10月第1週より短縮礼拝の形で集合礼拝を再開することを決定いたしました。7月と同じような形になります。また10月より朝の研究、聖書研究も短縮の時間を短めにして再開する予定でありますが、夜の祈祷会については引き続き休会となります。 また教会学校についても、引き続きお休みとなります。集合礼拝再開のためのガイドラインを、今週中に皆様のお手元に届くように発送いたします。後ほど、岡本先生より、説明をいただけると思います。また、礼拝に出席することが困難な方々のためには、短縮礼拝の間はライブ配信をそのまま継続いたしますし、また週報の発送、郵便での受け取りをご希望の方は、教会までお申し出いただければ対応いたします。その他、新しい情報はできる限りホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧ください。それでは、一度ご起立ください。正英の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席。ただいま報告の中で、おっしゃっていただきましたように、来週からまた集合礼拝、それを再開をしたく願っております。本日集報送りをいたしますけれども、その中に、集合礼拝再開のためのガイドラインというものを同封をさせていただきます。一般的な心構え、それから礼拝に出席するその日のいろいろなチェックポイント、そういったことを書かせていただきました。できればさっと読んでこうどっかへしまってしまうような話に、可能な方はこれお家のどこかに貼っておいていただいて、いつも繰り返し見ることができるようにしていただけると幸いだと思います。どうぞよろしくお願いします。来週またみんなでこのところで賛美礼拝を捧げてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
皆さんお元気ですか？来週にはみんなで礼拝を捧げられるのをとっても楽しみにしてます。それでもう一つ、来週教会に来る楽しみを皆さんにお伝えしたいと思います。坂田育さんがこんなにたくさん100枚あるんですけれども、マスクを寄贈してくださいました。手作りです。これをはいこんな感じです。2枚1組1000円で皆さんにお分けしたいと思います。それこの1000円はですね、対外援助に使われます。マスクをもらって、対外援助に寄付ができる、こんな嬉しいことはないと思いませんか？皆さんぜひ買ってください。たくさんのマスクがお待ちしております。よろしくお願いします。
他に何か報告のある方
よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。